万葉集、初学集歌。初学者がまずは目標とするべき、極めてわかりやすい表現で、心情を十分に表明した短歌を、万葉集から抜き出しながら紹介し、同時に、本文では十分できなかった、万葉集のファーストステップの、見取り図を描き出してみるのも、手引書の付録にはふさわしいかもしれません。そのために待つ、絶対に覚えてほしい歌人がいます。それは、柿の元の人まろではありません。ぬかたの大きみなんてどうでもいいです。失礼。山の上のオクラ、君は黙っていなさい。失礼。それは他でもありません。大友のやかもち。717から18頃生まれ、785年没。その人です。彼は、万葉集の変者と考えられている人物で、万葉集の中で最も歌数が多いばかりでなく、万葉集の中でただ一人、その生涯が継続的に終える人物になっています。ですから彼を基準に置くと、途方もない歌数の万葉集の灯台のようになって、私たちはその全体像が見渡せるばかりか、うなはらに漂流して嵐になってしまった時も、きっとあなたを救い出す、明かりを照らしてくれることと思います。それで全体の見取り図は、巻第一から巻第六、やかもち以前からやかもち時代までの和歌年代記、巻第七から巻第十六、四季の歌、恋の歌、あずま歌など各種アンソロジー、巻第17から巻第20、やかもちの越中不韻時代を中心とした歌日誌、ちょっと強引なので初心者用の定義と思ってくだされば良いですが、このような大枠の中でも大友のやかもちの関係者が歌人として登場する機会が多いものですから、なおさら彼を中心に捕まえておくことを、まずはお勧めしたく思います。さらに中間部のような四季の歌や恋の歌には、柿の元の人まろ歌集という先行資料が生かされています。また最初の方の巻では、その柿の元の人まろ自身が活躍する、続いて、やかもちのお父さんである、大友の旅人や、その友人である、山の上のオクラ。さらには、旅人のいぼまいであり、やかもちの育ての親とも言えなくもない、大友の坂の上のいらつめが登場し、大友のやかもちの活躍へと移行していく。今はそのくらいの把握で十分かと思われます。早速短歌を眺めていきましょう。巻第一から巻第十まで。半歌。青によし、奈良の家にはよろずように我も通わん、忘ると思うな。青によし、奈良の家にはよろずように我も通わん、忘ると思うな。読み人知らず。万葉集一巻80。青によし、奈良の家にはいつの世までも私も通いましょう。忘れたとは思わないでください。都が藤原京から奈良京、つまり710年に平城京へ移る時の長歌に添えられた半歌です。長歌では、通いながらも建造中の新居に、天皇がずっといらっしゃいますように、と歌っていますから、まさに建設途中の感じです。それを受けて半歌も、天皇の向かう家に、私も永遠に通います、と と読んでいる。結句は相手への継続的な信条を伝える時の慣用句ですが、ことさらに付け加えたのは、相手が天皇であればこそ、大勢の臣下の一人に過ぎない読み手としては、自分の存在を認めてほしい。そんな願いもちょっと込められているようです。冒頭の枕言葉と、よろずようにという祝賀的なデフォルメが、安っぽい考えを短歌として救済していると言えるかもしれません。もちろん類似の表現で現代語の短歌にしても、素晴らしい奈良の都にいつまでも私も通うよ、忘れることなく、と日常の語り口調がそのまま短歌として生かされますから、初学者の手引きにもってこいです。同時に、どれほど表現の根幹が日本語は変化していないかということに、天然記念物的な感動を覚えるのは、あるいは私だけでしょうか。巫女の命の宮のトネリラ、悲しびて作る歌23首より、よそに見し、真弓の丘も、君ませば、とこつ帝と、とのいするかも。よそに見し、真弓の丘も、君ませば、とこつ帝と、とのいするかも。読み人知らず、万葉集二巻、174。旗に眺めていた真弓の丘ですが、あなたがいらっしゃるので、永遠の帝として、根津の番を務めるのです。日なしの巫女、つまり草壁の巫女が亡くなられた際に、柿の元の人麻呂が、長大な長歌を読みますが、その後に、巫女に仕えていた舎人、つまり役人たちが読んだ、追悼の短歌が並べられています。これはその一つ。これまでは、なんとなく眺めていた真弓の丘ですが、それが巫女の墓所となったので、これからはそこを帝に見立てて、永遠の警護を誓うという内容で、とのい、というのは宿直、つまり泊まりがけの勤務を表しています。上句ではただの丘を、下句で、あなたの帝に見立てて、自らの意思を示したという、わかりやすい構図ですから、凝ったものではありませんが、君いませば、とこつ帝と、といった敬意を込めて、改まった表現にすることによって、警護する兵の心境に即した、引き締まった格式を帯びているのが好印象です。そしてもちろんこの短歌も、現代語の短歌にしても、よそに見た真弓の丘を、君のいる永遠の宮と宿直しましょう。ところで、一つ前の短歌もそうですが、特に冒頭の二巻は、宮廷の公の行事などで使用された短歌が多く収められているのが特徴です。もちろん、草文と呼ばれる恋愛歌などは、その限りではありませんが、心には忘れる日なく思えども、人のことこそ、しげき君にあれ。心には忘れる日なく思えども、人のことこそ、しげき君にあれ。大友の坂の上のイラツメ。万葉集四巻、647。心の内では、忘れることもなく思ってはいますが、他人の噂話の絶えないあなたですから、こちらは、その草文と呼ばれる恋歌。万葉集のジャンル分けとして、特に巻の初めのうちは、 さまざまな歌、公の歌を収めた造花、恋愛の歌、後に恋歌と呼ばれる草文、亡くなった人を弔う歌である挽歌、という3つの歌手が守られていますが、この巻第4は草文を収めた巻になっています。この短歌は、大友のやかもちの母親が亡くなってからは、面倒を見てくれたと思われる、大友の坂の上のイラツメのものです。人のこととは、他人の言葉の意味で、噂や評判なども、これで表現します。ただ、私は思っていますけど、噂の絶えないあなたですから、暗いの内容で、語りかけが偶然、31時になっただけのような印象ですが、日常語に近づいた方が、内容がストレートに伝わるのは事実で、伝えたい思いが勝るときには、あまり飾らない方が、詩にとって最も大切なもの、心情をなくさずに済むものです。それでも、私、第三者、君を排して、自分から相手へと移すという最低限度の手続きは済ませてありますから、ルーズな印象にはなりません。白雲のたなびく山の高々に、我が舞う芋を見んよしもがも。白雲のたなびく山の高々に、我が舞う芋を見んよしもがも。田村の奥入瀬、万葉集四巻758。白雲がたなびく山のように高らかな気持ちで、私が思っているあなたに会う機会はないかと願うのです。今度は大友のやかもちの妻絡みの短歌。先ほどの坂の上のイラツメの娘に、大友の坂の上の大イラツメがいますが、これが将来の大友のやかもちの妻となる人物です。一方、この短歌の読み手の田村の大イラツメは、坂の上の大イラツメの烏帽子にあたる人物です。つまり坂の上のイラツメの娘ではありませんから、別のところに住んでいるのですが、二人は姉妹には違いありませんから、短歌の贈答などをしています。それで、相手を恋人に見立てて読むのは、和歌の基本中の基本です。この短歌の思いは、下の句のありきたりの考えに過ぎませんが、それを上の句で比喩することによって、短歌としての様式を全うする。これなら、はじめに下句に心情を定めてしまい、後からその比喩を作ればよいものですから、初心者にもおすすめの方針です。もちろん現代語にしても、白雲がたなびく山の高なりに待ちわびる妻を、見たいものです。くらいの表現には過ぎませんから、私たちにも有効です。ただ、高なる気持ちで、と同時に、高いところから眺められるだろうから、という意図を込めているところが、ちょっと凝ったところだと言えるでしょう。春柳、かずらにおりし、梅の花、誰か浮かべし、杯の上に。春柳、かずらにおりし、梅の花、誰か浮かべし、杯の上に。息の盛ん、存じの落ち方。万葉集五巻、840。春の柳を誰が、髪飾りに折ったものか、梅の花を誰が 浮かべたものか、杯の上に。第五巻は、大友のやかもちの父親である大友の旅人と、その友人である山の上のオクラが活躍する巻です。旅人は還暦の頃になって、九州は太宰府に長官として赴任しますが、その先に山の上のオクラがいて、二人を中心に、漢詩と和歌の花が咲くことになりました。この短歌は、その太宰府で旅人が催した、梅の宴における参加者の作品です。下の句の意味は明白ですが、上の句が、春柳と梅の花を浮かべたのか、春柳は紙に刺して、それとは別に、誰かが梅の花を浮かべたのか、現代語訳にしたように、春柳の方は誰かを省略したに過ぎないのか、そのあたりがはっきりしません。この句では、実は冒頭の春柳というのは、桂木さんにかかる枕言葉になっていて、憎めを修飾しているにすぎません。それで本当の意味は、髪飾りに折った梅を誰が杯に浮かべたのだろう、と分かりやすい内容になっています。ただ春柳が実際に宴の席にあっても良さそうなものですから、私たちの混乱を誘ったというだけのこと、分かってしまえば、なかなかにめでたい作品にはなっているようです。春さレバ、和木江の里の川戸には、あゆこさばしる、君待ちがてに。春さレバ、和木江の里の川戸には、あゆこさばしる、君待ちがてに。万葉集五巻、859。春が来れば、私の里の川瀬には、小鮎が羽を泳いでいます。あなたを待ちかねて。九州は佐賀県北部を流れる松良川で、鮎を釣る娘さんと和歌の贈答を交わすという、おそらくは創作された物語の中で、娘さんが歌った短歌です。それが下手歌ではなく、短歌らしく聞こえるのは、実際の読み手が山の上のオクラか、大友の旅人であるからに過ぎません。春さればというのは、今日だと、さればのように捉えてしまいがちですが、春が来れば、春になれば、の基本表現ですので、覚えてしまうのが便利です。内容はただ、あなたを待ちかねるという心情を、跳ねる鮎に委ねたものですが、春の喜びと、さばしるという軽快な響きが調和する上に、我が家と置いて、自らの家の実景のように引き込みましたから、聞き手も興味をそそられる魅力的な比喩になっています。我が船の梶原引きそ、大和より恋こし心、未だ赤な国。我が船の梶原引きそ、大和より恋こしい心、未だ赤な国。藤原の前月見、万葉集七巻、1221。この船の舵を引くのをやめよう。大和から恋しいと忍んできた心がまだ十分ではないのに。巻第七に入ると、読み人知らずの和歌が並べられ、この短歌も藤原京の誰であるかはわかりませんが、傾向としてはこのあたりから和歌の年代記よりも 集歌選としてのアンソロジーの様相が勝ります。特に寛大八と寛大十が四季を読む和歌になっていますから、それに対する寛大七と寛大九を四季以外の字物を読む和歌として捉えてみても良いでしょう。なあ引きそというのは、なあ何々そと動詞を挟み込むことによって、何々するのではないという願望を含む禁止を表明するものです。それで素直な表現であれば、ただ、大和から恋したってきた、この地への思いがまだ飽き足りない、と言っているに過ぎませんが、それを役者を排した舞台でもあるかのように、船頭に向かって、
この船の舵を漕ぐのをやめるのだ、
と自らの考えを戯曲化してみせたところが、この短歌の取り柄です。
まだ大和へ帰りたくない。
立ち上がってそう述べるくらい、思いが強いということを悟らせるために、あえてこのように読んだものです。話しかけられるということは、私たちが最も関心を示しやすい人間の本能のようなものですから、どのようなものであれ、実際の語りを短歌に持ち込むことは、聞き手を引きつけるための大きな手段になることは言うまでもありません。